お供なトークトラック062連れ添い語り類似語り。はい、今日もお疲れ様様。歌ったり声優さんしたりしてる沙織だよ。これからひとときお耳からあなたのおそばにお邪魔いたしますね。はい、では最初にお礼からお伝えしたいと思います。作品をゲットしてこの音声を聞いてくださってるあなた様、もしくはリボルテの支援部隊に所属でこの音声をお送りさせていただいたあなた様、もしくは別で聞いてくださってるあなた様や、いろいろすべて兼ねていろんな方法でゲットしてくださったすべてのあなた様、本当に本当にありがとうございます。はい、そんなこのトラックは時と場所を超えてあなたのお隣に一緒なひとときをお送りする音声だよ。必要な時はいつでも再生して、一度でもダウンロードして何度でも聞いて、おそばに沙織などを召喚してください。うん。で、毎回一つのテーマのようなものを決めてお話ししていくんだけれども、今回は類似な物語。類似、つまり似てる物語です。世の中にね、似てるはまあたくさんあるんだけれども、その中でね、前半と後半に分けてお話しするんだけどさ、まず、よくある、主に、人に関して、誰かを紹介するとき、何か紹介されるとき、芸能人さんや有名人さんに、の、誰々に似てるとか、雰囲気を紹介するときとかは動物さんに例えたりとかね、よく言われる？言われない？沙織はね、果たしてで、後半は感覚の類似、感覚的に似てるをあれこれ思いつくままに、なんか人生とはとかね、何々と旅と似てるとか、そういうお話したいなと思う。で、こんな感じでね、ゆるゆるふわふわなおしゃべり感で似てる類似を話していきたいと思うので、この雰囲気に乗っけられてね、身を委ねて肩の力抜いてふわっとたらっと、沙織の慣れ慣れしさに、沙織に対しても慣れ慣れしく感じて思ってもらってリラックスしてもらえたらと思います。うひょひょではでは早速類似語りおしゃべってこう。類似語り、人の巻。誰かに似てるって言われることある？あれだよね、顔とかはさ、姿形もそうだけど、芸能とかで有名な方に似た部分持ってると日常茶飯事かもね。まあ見た目だけじゃなくて声とかも、まあ髪型とか服装とかが、今日は誰々に似てる感じだねって言われることはもしかしたら誰でもあるかな。あれだね、まずさ、自分と誰かが似てるポイントがあると嬉しい。沙織は嬉しい。なんかさ、気が合う感じがするよね。しない？ まあ一緒が嫌な人もいるからあれだけど、うん、一緒は嬉しい。うん、究極は双子さんにへの憧れにつながるなって思ったりもする。似てるは嬉しいかな。うん、そう、だから自分と誰かが、あ、似てるかもしれませんとかは言っちゃって嬉しさを伝えるかな。うん、ただ、自分じゃない人と自分じゃないもの人を言うときはちょっと慎重にするかな。うん、あのほら、さっきも言ったけど、一緒、同じ、似てるがあんまり好きじゃない人もいるし、うん、あと何かと似てるねっていうのってさ、ちょっと評価みたいじゃん、主観の評価。厳密に言うとね。うん、だからそれで何々に似てるってことを、まあ不快に感じちゃう可能性もあるから、自分と似てますねもまあ不快に感じるかもしれないんだけど、似てる部分があるっぽいですねとか、なんか口に出すとしたら、あ、ちょっとそうやってぼかして言うかもしれないな、自分と以外は。うん、似てる。まあ基本的には喜びとか尊敬とか褒める、うん、方向で言わないとダメだよね。まあ俺は何でも当たり前なことだけどさ、詐欺すむとかさ、何々に似てるねみたい、えうふとか、なんかちょっと今のバカっぽい演技だったけど、そういう感じに似てるを使っちゃダメだよね。まあここはそうで、やっぱり相手の感覚とずれてる可能性もあるから、心で、はあ、似てるなって人のこと思っても、人に関しては、あ、口に出すことはそんなないかもしれないな。うん、あ、自分と、あ、似てる部分があるってなると嬉しくって、喜びでついついお伝えしてしまうところはあるかもしれない。で、じゃあ沙織は誰かに似てるって言われるかっていうと、ふふ、全くない。こう一生懸命、そんなことないよって言って頑張って似てるを芸能の方とか有名な方とかであげてくれたりするんだけど、まあまあ似てない、独自を歩いて生きている沙織っていう感じする。うん、さっきも言ったけどさ、その部分的に似てるはあるね、そりゃそうだよね。うん、ここの好みは似てるんだなとかあるよ。うん、ただなんでだろうね。見た目もそうだけど、声はさ、もうね、観念して認めてるんだけど、まあ唯一無二っていうとあれだけど、なかなかいない声じゃん、この沙織の声。そうね、まあ顔はちょっとヒゲしすぎって思うかもだけど、でもブサイクちゃんすぎて、似てる人思いつくけど言ったら傷つくなってそれこそ思って言われないのかもしれないけど、顔も同じ系統の方とかはいらっしゃるけど、目と口の配置とか、うん、もうすごい似てるなっていうのは家族ぐらいかな。すんごい似てもないしね。うん、あーすごい。そう、だからお歌とね、声優さんを主にやってるんだけど、まあ絵もちょっと描いたり、絵はただミニキャラとかは影響され、誰かの真似はしてないんだけど、どうしても影響されて、どうやって上手くなるかなっていろんなもの見てるから、 似てるはありそうだけど、歌と声優、まあ作詞作曲もするんだけど、まあ編曲しても何でも独自性が高いかとよく言われます。うん。で、沙織もそれは認めますそうなんです。まあこれね、ただ似て何々っていう分類ができる場合と、沙織みたいにそんなにできない場合っていうのね、特性上適してるものはあるとはいえ、隣のシワなんだよ、なんです、だよね特徴ある人は沙織と同じ気持ち分かるかもしれないけど、汎用性ある、その普通をなぞれる、声であれば、姿形であれば、使い出があるというのに、みたいな使い出があるようにできるんじゃないか、というふうに思っちゃうところはある。その、こういう特徴があるとね。うん。まあ、一方ね、やっぱり、特徴があることってなんか目立ったりするからさ、いいなっていう風に、まあ、言ってもらうことは多いというか、特に声かな。うん、声はね、声をよく聞く人だと初対面でね、あ、何かやってますねって言ってもらうね。うん。そうなんだよね。おお、なんか違うぞっていうのが伝わるっていう、まあ、良さがあったりするからね。まあ似てる方がいいかもしれないし、似てない方がいいかもしれない。うん、何でもそうか。うん、かもしれない。うん。ただね、似てる部分もさ、似てない、今似てないがさ、俺は多いっていう話をしたけどさ、なんかね、やっぱり、前っていうか、まあ随分、前なんだけどさ、そのまだ幼き頃はコンプレックスだったのね。まあ声もそうだし、見た目もそうだし、なんだか感覚が人と違うっていうね。うん、いや本当に、沙織はただ周りの方々がね、外そうっていうのをあんまりしない友達とかがいっぱいいたから、それで一人ぼっちってっていうことはなかったんだけど、なんかちょっとへんてこれもね、うん、そうっていうのに、昔はやっぱしただ外されないながらも、なんでこんなに違うんだろうっていうか、まあそんなにこうと、結構普通の部分もいっぱいあるけどねって思ってたけど、まあ今はなんかこう同じ似てるが、そんなにないのを誇りに思うことに成功した。特に声、うん。声に関して。あと人生の歩み方かな。うん。普通はここが王道だろうっていうのからね、ちょっと外れてみたりしちゃったからさ。でもそれが私、みたいなのは、思っちゃってるから、うん。ね、似てるがで似てないことになんかそう思ったりしてる節はあるよ。あ、なんかすごい真面目な話してしまったね。ごめんごめん。まあそんな感じだけど、いる？似てる。あとに、どうしても似てないというか、似ない、唯一無二なんだよねっていうとこある？ね、まあ全部似てない、全部似てるっていうこともそんなにないよね。まあ例えばさ、動物に例えるのってさ、猫に似てるよねっていう時、別に猫自体じゃないわけで、うん、まあ沙織はね、猫っぽいと言われることが多いし、もうそういう定義でいる。うん、猫っぽいと思ってない人にも、自分は猫っぽいですというような 振る舞いをしていると思う。別に猫になりたいわけではないの。猫っぽくは、あっていいかって思いつつ生きてるから。動物は例えやすいかもね。まあ、マントヒヒに似てるねって言われたら何かじゃってなるかもしれないけど、まあ猫犬が多いかな。ネズミ、リス、アリは猫に似てるって。でも犬派だけど、自分は猫に似てて犬派なの。ね、どっかのニャンニューみたいな、こう NHK のそうそうそう、感じかな。ね、動物。あとなんか例えるかな、人のこと。動物だよね、動物さんだよね。まあね、有無機物のこともあるけど、石山のような人だ海のような人だ。あ、すごい壮大だ。やっぱまあ、で、そう、似てるといえばやっぱり家族かな。ね、まあ血がつながってても似てない、全然違うバラバラな家族さんもいれば、血つながってないくて家族になってもなんだか似ちゃうっていうのもあると思うんだけどさ、やっぱり一緒に過ごした時間提供するのかななんて思うんだけどさ、うちは、すごく、成分がね、入ってるなっていうのを沙織は感じる。親から、お父さんお母さんと、うちはお兄ちゃん沙織妹なんだけど、ね、まずね、さっきさ、唯一無二の声って言ったじゃん。言ったけど、家族の声の成分の中にこの沙織の成分がいろいろ入ってて、もう本当にあ、この成分ちゃんと受け取ってんだって思って、で妹がね、昔は全然わからなかったんだけど今ならわかる、声めっちゃ似てるただその喋り口調はちょっと違うから、一元ではそんなに思わないかもしれないんだけど、声質めちゃくちゃ、だから唯一無二じゃないの。ゆに無二。わかんない。そう。これは、たまたま妹の電話に、別の人、沙織の試合が出て、すごい似てるねって言われて、そうなんだと思って、家族の声について改めて耳で分析してみたところ、これ勝手にね、全然ちゃんと音域とか調べてるわけ、帯域のこの成分がとかやったわけじゃないんだけど、すんごい、妹はすごい似てて、お父さんとお母さんは違う声なんだけど、お父さんの中にもお母さんの中にも沙織が持ってる成分があるの。ああと思って、声は全部入ってて、お兄ちゃんはさすがにね、似てるかと言われると、やっぱ音域っていうか男だからね。似てなくもないって感じかな。でもお父さんとお兄ちゃんは、そこお父さんがね、めちゃめちゃ背高いから、お父さんの方が声低いから、ちょっとその差はあるんだけど、お父さんとお兄ちゃんは似てると思う。ってことは、沙織もお兄ちゃんと同じ成分入ってると思う。めちゃめちゃ。でも、妹と声が似てるんだけど、妹と沙織は顔は全然違う。妹はお母さん家系の顔なの。目パッチリで、そう、まあなんならね、髪もストレートで、沙織はくせっ毛なんで、くせっ毛猫毛なんだけど、お母さんがストレート黒髪で、それがめっちゃ妹に 言ってるね、うん、だから妹と沙織は見た目はあの兄弟っては思わない人多いと思う。うん、全然違う、うん、お兄ちゃんとはちびっちゃい子の写真は激似、うん、だから今でもやっぱね、大人になっちゃうとさすがにね、違う感じするけど、でも人から見たらあのちっちゃい頃の似てる度を考えるとお兄ちゃんと沙織似てる可能性高いうんかな、うん、いや面白いよね。まあじゃあたまたまというか血がつながってるんだけどさ、ただその夫婦だったりさ恋人でもさ似てきたりするよね。うん、私もあれだ、一緒に活動してる一定期間一緒に活動したって方何人か抱っこ組んだりしたりしたけどさ、まあ似てるがあるから一緒に活動をするけど、そこからまた似てるが増える気はする、うん、類似の蓄積うん、っていうのは感じてて、うん、それをね、例えば長年連れ添った夫婦さんとかはね、うん、口調とかね、うん、ね、喋る速度とかはもう家庭に関係するんじゃないかって思うし、うん、過ごした時間で似てるもあるのではないかと思うよ。ご家族とか似てる？ご家族もしくはね、動物でもね、あの飼ってるとね、似てくれたりすると思う。うちっていうか沙織は、まあ、金魚たちと犬鹿って言うとあれだけど飼ったことないけど、あのうちの家族に染まってたもんね、めちゃめちゃ、うん、なんかすごい染まってくれてて、まあいやもうなしに染まらざるを得なかったのかもしれないけど、うん、ねえ、あの人種じゃないや、なんていうの、なんていうんだっけ、こういうの、種族を超えて、なんかあの生物を超えて似るよね、多分ね類似なんか一緒なことあった？まあそんな感じで、まあじゃあ人についてはここまでにして、後半はうん、これって似てるな、類似だなっていうふうに思うことについてちょっとつらつらお話ししていこうかな。うん、類似語り、物ことの巻。うん、人生は旅に似ているとかスポーツは人生に似ているとかね、人生、うん、わかんない旅、最近旅をするけど、旅は人生っていう感覚はまあ、なある旅ではないな、沙織は。旅は何に似てるんだろう、旅はなんだ、なんだろうあんまり唯一無二な気がするな、旅は、うん、旅は旅ああ身も蓋もないね、似てるもの、なんか普段あれに似てるって思うこといっぱいいっぱいいっぱいあるのに、いざ今おしゃべろうって思うとなかなか思いつかないな。今までのこの音声連れ添い語りで話した中で2、3回出てきたんだけど、お料理は科学である、テアナサオリ言ってて、まあ、似てるなのか科学なのか、科学って化学の方の科学ね、うん、で 化学の科学は魔法であるというふうに沙織は発言をして、まあ、これは似てるだよね。まあ詳細はちょっとね省くんだけれども、そうそう同じだって思ったりすることはまあ多々あるね。まあよく言うのは、あともう一つね、ゲームの攻略は人生の攻略と類似している、生き方の攻略の確信が含まれるなって思われる。ただゲームしてるっていうのはそのゲームのさ中身によるからさ、そういうのを人生をなぞるようなゲームだったら人生なぞってるしっていうふうに思うから、ゲーム自体っていうのはさそれぞれだと思うけれども、ゲームをできるだけ良い成績っていうとあれだけど、うまくやる攻略をする、その思考回路は人生を効率よくとかする思考回路とすごい共通してる部分があるなっていう風に思わせてもらったし、今もそれはなんか間違えることはない。俺はポケモン、モンハン、そしてねオンラインゲーム、一番大きいのがラグナロクオンラインでね、そうでそのオンラインゲームラグナロクオンラインでハイゲーマーさんに初めて会うわけ。そうポケモン、モンハン、その他は身内で楽しむわけなんだけど、そうラグナロクでねすごいそのオンラインゲームで自分でこうアイテムを集めるとかの中でまず強いボスが一定時間ごとに一回現れるから早い者勝ちで倒すわけ。だから強くないとそいつ倒せない。でもそいつを倒すとレアなドロップアイテムがもらえてそれでもさらに強くなる手押し込みとさ、あとまあオンラインゲームだとよくあるというか人対人まあ人対人が普通のねゲームっていっぱいあると思うんだけど、沙織はそんなにね人対人はねそんなに好んでやらないんだけど、ラグナロクオンラインにはその GVG って言ってギルドバーサスギルド、があって、まあそういうのがあるとやっぱ相手より強くなった方がよりやっぱしそのそれ対人対人で勝った方がより強くなれる、よりウェイってできる、また効率的にできるっていうのだから、まあねそういう強いゲーマーさんというのとの差が、まったり遊ぶのとそういう意識を持ってる人とですごい差が出るんだよね。どっちが上っていう話じゃん。ゲームの中ではない、ゲームの中においてはどっちの楽しみ方もありなんだけど、で沙織は最初ラグナロクではまあこのリボテのラビさんに紹介してもらって、そのまったりなギルドその仲間で遊んでたんだけど、ひょんなことですごいその上を目指す人たちともお友達になっちゃったのね。あまりオンラインのつながりをその時は全然持つ気はなかったんだけど、そうでも持つ気はなかったか知らなかったんだけど、ただその人たちと仲良くなっていっぱいコミュニケーションをとってしてしまったんだよね。ゲームの攻略ってそのすごいもっと考えなきゃいけないし、考えなきゃって当たり前強くなるためにはこうっていう王道もあり、こう応用もしなきゃいけないし、そうそれがすごくこう全部つらつら並べられないんだけど人生をうまくしていくためにはとかのとすごい応用できるものばっかりで、なんか変な話ラグナロクをやる前と後ではすごいお歌とかを別に相手を蹴落とそうとかは沙織は思わないタイプっていうか、そういうの苦手だから GVG を学んだが、そのまま現実に持ち込んでるわけじゃない、なくて、その強くなり方、自分がどうやって優れた自分になるか、周りは関係なくてもっていうのをすごい考え直したの。活動自体ももっと、すごい一言で言っちゃえば、もっと死ぬ気で本気で、ちゃんと考えなきゃ、がむしゃらじゃダメみたいなのを、すごい、なんかね、学んだんだよね。学校で、大学とかでそういうの学ぶ人も、会社で学ぶ人もいるかもしれないけど、それは結構ソロ活動で、自分で活動を組み立ててやってたから、で、そのラグナロクオンラインをやった後のゲームのやり方も変わった。まったりやるのが本当悪いことじゃないんだけど、沙織はなるべく強くなりたいなっていう気持ちがあったから、その後ね、いろんなのやる。今ね、グラブルやってるけど、その前にパズニョラさんだったり、シロニャンコプロジェクトやったりとか、ちっちゃいゲームいくつか出てるけど、もうその頃は、RO で学んだ考え方で攻略してる感じだったね。でも、学べることがあるけど、それが至上主義とかもちろん思ってないよ。エマのグニャンブルーファンタジーも、結局、身内、っていうか、強い、うち強いんだけど、強い団体なんだけど、でも、まったり派と強い派、両方いるっていうところで、すごい沙織にとっては居心地いいんだけど、それが、それがちょうどよくて、で、やっぱし、そういう状況も人生の攻略と通じるとこあるなって思ってる。ごめん、ゲーマーの熱語りしちゃった。かも？ゲームはね、一時期、ポケモンかな？ポケモン、昔ポケモンやって、一回ね、お歌頑張んなきゃいけないからと思って、ゲームを自分に禁止してたの。ただ、やろうよって、いろんな経緯があってね、やろうって言われて、やる方向にこう持っていかされて、で、解禁しちゃって、で、これよく話すんだけど、声帯炎っていう声がね、出ないし、音楽も聴かない方がいい期間が訪れた時に、オンラインゲームラグナロクやり始めて、今は、時間は、すごい費やしちゃったのはあるけど、そういう意味で、人生との攻略っていうのとすごい似てる、ゲーム攻略についてのことを知れたのは、本当に良かったと思ってる。ごめん。ゲームのことは熱く語ってしまうな。ね、似てるって本当、基本主観だからさ。はぁって思ったらそれはそれだと思う。ごめん。ゲームも違うよ。とか、ね、価値観出るからね。同じって思ってたけど、違かったっていう、似てるものだろうって思ってたけど、実際は全然違かった経験をつい、ないだして、ちょっとね、これから、なすてか、ちょっと私の無知ゆえ、失礼だったかもしれない、観念があったんだけどさ、先日ね、大阪でやってる万博に行ったの。で、いろんなね、展示を見たりして、おーって、新しい発見とかもいっぱいあった中でね、たまたま、歩いてたら、オーストラリアの、展示っていうか、展示用は入れないんだけど、外のステージで、原住民のアブリジニの民族の皆さんが音楽をね、やってて、会場の人も巻き込んだりして、すごい、盛り上がってて、おおと思って、しかも現地の音楽を 見れることなんてあんまりないので、立ち止まって見てたんだけどね。すごい衝撃でね。アボリジンの方々は、肌黒めで、いわゆる、私たち色というか、と分けると、アフリカとかの方々と、似てる、見た目似てるわけなんだよね。まあ、ご本人たちにとっては似てねえよって、なるかも、本当知れないことなんだけど。だから、原住民さん音楽も、アフリカだったりのノリ、のものだと思ってたの。で、アフリカとかのノリっていうのは、まあ、裏拍があるっていう、なんかノリがあるっていうのがあると思ってて、わかる人はごめんね。音楽が1 2 3 4 1 2 3 4って続くとするじゃん。2 3 4、裏拍は2 3 4は、ううっていう裏側、1 2 3 4っていう、その裏が拍を感じる。で、対して日本の演歌とかは、民謡もまあそうだけど、頭乗り1 2 3 4、もしくは1 2 3 4っていう、その頭、拍の頭を取るっていう、特徴があるんだけどさ、てっきりその本当はアボリジの方々とかの音楽もその裏拍を感じるものと思ったらね、すごい頭拍なの。そう、日本と、まあ、同じというか似てるノリなの。これはもう衝撃で、何が衝撃って、知らない音楽なんていっぱいあるのは当たり前というか、まだまだ知らない音楽はその世界中に今の時点でもいっぱいあるんだけど、私は勝手に見た目で音楽も共通してると思ってたんだと思ってガーンってなったの。実際はどちらかというと、ちょっとノリはね、ノリだよ、は日本とかに近くって、で、一緒にいたのがね、音楽の友達だったから、あ、それはこういう理由かもねっていうのをなんかあーだこで話して、すごいいい経験になったんだけど、頭乗りはこういう理由かもしれない、裏拍はこういう民族かもしれの傾向があるかもしれないなんて話をした。で、そんな話をした後に、さらに、万博の、ザンビアさん、アフリカの国だねのスペース行ったら、そこでね、生セッションしてて、コンガっていう、ポコポコ叩く、でかいやつね。あ、コンガじゃない。ジャンベだ、ジャンベ。コンガ。多分ジャンベ。ジャンベって、でかいポコポコ叩く、一個の太鼓のやつ。それでね、それを叩く実演というか、実演という方が分かりやすいけど、ライブをしてて、やっぱしそれは裏拍だったのは、アンっていう、ウ、スイ、イっていう、その裏拍を感じるノリ。で、おー、すごい差だね、なんていう話をしてたんだけど、似てると思ってても全然違うっていうことが本当に、いっぱいあって、でも逆に、日本に似てたみたいに、実はこっちに似てるってことがいっぱいあって、やっぱりその似てる類似だなって思うのって主観だから、まあ大体のものが主観なんだけど、やっぱ価値観が自分の価値観を広めちゃうから注意が必要だなっていう風にすごい思ったの。ごめんね、わかりにくそうな話で、だったらごめん。ただね、やっぱり嬉しかったね。オーストラリアのアブリジニさんの音楽が頭、なんか 音楽ってさ、やっぱかっこいいの裏拍取りしましょうっていうのがまあ基本であったりして、ちょっと頭乗りってあのダサくとらわれがちなんだよね。もちろん演歌の中ではかっこいいし、そのジャンルごとなんだけど、世の中の風潮としてはやっぱ裏拍取ってこうみたいのあるけど、その日本のあのちょっと音楽とかに近い音楽が世界にあるっていうのはなんだかすごい嬉しかった。ね、そう、音楽もそうだし文化もそうだよね。まあね、あの日本と国旗が似てる国さんとかもいくつかあって、おう似てるなんて思ったんだけどさ、似てるは嬉しいだなやっぱって実感もしたよ。万博話で言ったら、まあそうそう、あの台湾もそうだしね、なんか日本と似てるところが嬉しくあったり、まあ似てないから嬉しくないかっていうと、まあ似てないは発見だから、まあそれはそれでいいんだけど、まあ、海外だけじゃないよね。国内でもこの都市とここら辺ってちょっと似た雰囲気あるとかはちょっと嬉しく親しみあったりするからね。まあ正しくと言ったあれだけど、正しく似てるを感じたいね。まあまあまあまあ、そう、沙織はまあ固定観念持たないようにって意識してるのについつい持ってることもあるからっていう、まあ、話に近いかな。万博の話は、なんかそういうことある、似てるって思ってたけど全然違う、んだよっていうことを知ってるとかね。もう似てるって思われがちだけど、これ全く違う。あのね、虫とか花とかだとね、これを似たような花って思ってるかもしれないけど、全然遺伝子違うからとかね、詳しい人だとね知ってたりするよね。なんか詳しい人にとってはやっぱ似てるは違うって思いがち、思いがちっていうか思うこと多いだろうね。まあそんな感じで、類似なもの似てるもの、まあ本当に世の中まあいっぱいある中のちょっと一部のおしゃべりをしてみたけど、どうだった？あなたと沙織は類似でした？似てますか？全然似てない？似てても嬉しいし、似てなかったらその違いを知りたいな。まあそういう気持ちでいたいね、いつでも。というわけで類似語りでした。連れ添い語り。類似っていうとさ、ただ類似ってね、あの似てるに比べ、あの似てる語りって難しいし、あの今回がるから始まるものだから類似っていう表現してるんだけど、ちょっとねネガティブ要素が含まれるあの言葉でもあるみたいなんだよね。になんかこうに似てることを悪く思ってで、確かにね、沙織類似品みたいなのはちょっとね好きじゃない傾向にはあるね。ゲームでもこうこれがすごい面白いってなったのと似たゲームがまあ出るってこといっぱいあると思うんだけどさ、その2番目の2番目以降の沙織はやらないね、基本的に。あ、否定するわけじゃない、沙織の思考でもそっちの方が面白いとかもあるし、そういうの聞いてるから決してそういう悪くっていう気持ちじゃないの。ただやるんだったら一番最初のやりたいと思うんだよね。まあその一番最初って沙織が思ってるもの自体も何かに似てるのかもしれないけどね。そう、まあそうだね。真似は好きじゃないな、真似。あの人生の攻略でさ、あのそれこそ真似するのが効率的っていうのも今すごいあの定石な考え方でどこにでも書いてあるんだけどさ、あのね真似すの悪くないんだけど、こう何も言わず真似しちゃえっていうノリ、あのリスペクトを表明してる真似はいいんだけど、真似していいよ、勝手に真似してっていう、っていう ものとかないんだけどさ、何も言わずこう真似しちゃえはね、まあモヤモヤするね。まあ特に自分だと自意識過剰かなって思うからあんま思わないけど、あの傍から見ててあモヤモヤするとか格好悪く見えてね、真似はいくないなあの幸せを呼ばない真似というか、ちょっとずるこい真似、うん、は良くない。良くない。良くないかもしれないけど、沙織も真似することあるし、うん、薬局のさ、お薬とかはさ、ジェネリック選ぶかもな。ジェネリックもね、真似品だからね。真似類似品。うん。なんかね、こうは言いつつ、類似品をすべて悪く思ってるわけじゃないんだけどね。うん。なあ、真似品、ね、100円ショップさん、100円均一さんも、沙織は、めちゃめちゃよく使って、やはりそこには、これすごいヒットした美容品の真似っ子だ、みたいな。あって安く、まあそれを手に取りますからね。もう沙織は、言いながら、真似にあやかってもいる。うほほ、もう滅多なことで好きくないとか言うもんじゃないな。なんてね、まあ、うん、いっぱいおしゃべっちゃったので、ここら辺までに今日はしようかなと思うよ。うん。類似とか、似てるとか、なんか思うとこあった楽しく思ってもらったら嬉しいな。うん。ね。まあ、またね、別の話をぜひぜひ一緒に、おしゃべってる気分になりましょうね。うん。また聞いてね。で、次のその時まで、体と心を大事に過ごしていてくださいね。うんうん。では、では、また、喋りましょう。じゃあね。